皆様こんにちは、 FM ワイワイのキムチアキです。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア政策演習メディアの実践、毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。
2019年末に中国武漢で発見された新型コロナウイルス、日本では2020年1月に初めての国内感染者が確認されました。それ以来、日本の累計感染者数は2021年7月19日には84万人を超え、東京都では4回目の緊急事態宣言が出されています。厳しい感染状況が続き、多くの人が苦しい気持ちを抱えて生活する中、政府や都道府県知事からは若者の自粛が繰り返し呼びかけられてきました。新型コロナウイルスは若者の重症化リスクが低く、若者の恐怖心が薄いのではないか。それでも医療崩壊を防ぐために感染拡大するような行動を控えてほしい。このような声が SNS でも多く見られます。しかし、一言で若者といっても、一人一人に様々な事情や抱え込んでいる感情があるのではないかと考えました。この番組では、若者のうち感染対策を徹底している K さん、感染対策に前向きではなかった M さんにお話を聞きました。K さんは音楽鑑賞が趣味だという、実家を離れて関西で一人暮らしをしている大学生です。家族とも離れ、オンライン授業でなかなか友人とも会えない中、どういう思いで感染対策を続けているのかインタビューしました。もう一人の M さんは、ライブ観戦が趣味の、2020年3月に専門学校を卒業し、現在はパティシエとして働いている20歳の方です。学生生活最後の1年であり、就活、成人式といったイベントが多くあった1年を、コロナという非日常的な環境で過ごし、何を感じていたのかを話してもらいました。若者とひとまとめにされる私たちですが、自粛する人、自粛しない人、それぞれの行動の裏に、いろいろな思いがあったことを知っていただければ嬉しいです。
はじめに M さんのインタビューをお送りします。
このコロナ禍の中で、生活に大きく変化した点はありましたか？
5月ぐらいの時に、2020年5月の時に、緊急事態宣言が出て、学校がオンライン授業になったことが変化したことの一つと、あと、アルバイトのシフトがとても減ってしまって、学費の方を稼がないといけなかったので、だいぶそこが変わってしまったかなと思います。
コロナ禍での就活で大変だったことや困ったことはありましたか？
最初はホテルの方で就職を志望していたのですが、コロナの影響で求人の数もとても減っていて、また一つのホテルに応募、一つのホテルの応募者数がすごい多くて、希望していたホテルに就職することができなかったのが一番大変でした。
就職活動を終えられてからはどのように過ごしていらっしゃいましたか？
やっぱり就活が終わった安心感から、コロナへの警戒もちょっと薄れてしまって、12月ぐらいまではもう旅行も行ったり、遊びも行ったりしてました。でもその後に変異株がよく身につくようになってきて、それからはもうその変異株の恐ろしさの方がちょっと怖くなってきて、旅行も控えたり、遊びもあまり行かなくなりました。でもやっぱり就職パティシエ業界はあまり休みが取れなくて、旅行もめったに行けないので、最後の学生生活がこんな形で終わってしまったのがすごい残念でした。
変異株についてどのように考えていらっしゃいますか？
やっぱり私たちみたいな若い 世代の人がよく感染していて、すごい身近なものに感じるなって思いました。とまた、その感染の確率が上がっただけじゃなくて、病床逼迫や医療崩壊の方がすごいひどくて、もし私が交通事故にあったり、病気になったりしても、その医療崩壊が原因で診てもらえないっていう状況になる方、なることが怖いので、ちょっと感染対策しっかりしないとなって考えるようになりました。
例えば成人式だったり、同窓会だったり、そういうものがどんどん中止や延期になっていってしまったと思うのですが、どうでした？
成人式の方は私の市の方では一応場所の方が開放的な感じで換気がしっかりできる状態でしたので、成人式の方は問題なく行われました。同窓会の方はさすがに大人数が集まっての食事になってしまうので延期という形になりました。やっぱり同窓会は久しぶりに中学の友達とかに会えたりする機会だったので、同窓会が開かれなかったのはだいぶショックだなって思いました。また卒業、その専門学校の卒業式の後のその飲み会の方も今回はコロナを警戒してなしになってしまったので、そちらの方も学生最後っていう面ではすごいショックでした。
今現在はどんな生活を送っていらっしゃいますか？
今はもう本当に仕事が手いっぱいで、遊びに行ったりとかは全くできないし、やっぱりお店ももう今はどこも開いてないので出かけようという気持ちにあんまりならずに、もう休みの日もずっと家で過ごしています。
私たちは若者と一括りにされてきましたが、それでは自粛する人、しない人の差が大きかったように思います。今後、政府はどのような対応をしていくべきだとお考えでしょうか？
コロナが怖くて自粛しない人もいれば、私みたいに学生生活最後の1年を無駄にしたくないという気持ちが、コロナへの関心や恐怖を上回って、自粛しない人もいると思います。自粛しない理由は人それぞれなので、一概に呼びかけても、心に響かないのではないかと思います。今は緊急事態宣言が長引いて、自粛している人、そうでない人、どっちも疲れている方が多いです。なのでもう嫌だという感情を無視した対策は無視し返されるのではないかというのが私の意見です。
次に K さんのインタビューをお送りします。
新型コロナウイルスが感染拡大をしてから約1年半経ちましたが、この1年半どのように過ごしていらっしゃいましたか？
基本は家で自粛してました。ただまあ去年も今年も対面でできる授業に行くぐらいで、それ以外は本当に家にいて、バイトとかも辞めてるので本当にずっと家にいました。
徹底した自粛を続けていらっしゃいますが、自粛し続けることに辛さなど感じていらっしゃいますか？
もちろん辛いし、もどかしい気持ちもたくさんあって、実際自分の周り、友達とか、インスタとかを見てても、なんか自粛にも程度があるし、実際遊んでる人、ご飯食べに行ったりしてる人とかが結構いるなって思って、でそういうのを見てると、なんだろう、自分だって遊びたいし、なんか自粛してる意味があるのかなって、すごいなんか不安っていうか葛藤みたいなのはすごいあって、余計辛いなみたいなのあります、うん、それこそ今3年生なので就活とかもいろいろ始まるので、もっとこうアクティブに動きたいなって思いつつも、何が正解なのかが本当にわからない状況なので不安です。
今就活というふうにおっしゃっていらっしゃいましたが、何か特にこのコロナ禍で将来不安に感じていることとあれば教えていただけますか？
やっぱオンライン の面接とか、オンラインの説明会っていうのがすごい多くて、やっぱりこう実際に会わないと、なんかわからないこともあるし、相手も私のことを知ってもらえないと思うので、そういう点では不安ですし、自粛してないってことは、逆にこう、いろいろな大学生としての経験、遊びも含めて経験してるってふうに思うので、自粛してるせいで自分は、その経験ができてなかったり、思い出も作りにくい環境になってるので、そういうのは、いいのか悪いのか、わからなくなります。
自粛し続けることができるのはなぜか教えてください。
一応、友達とか、親とも、電話とかして、できる限り人とのつながりは立たないように してます。あとは、自分の好きなアーティストのコンテンツを、YouTube とかで見たり、週一でしか今大学行ってないんですけど、そこで友達と会える時間を大切にしたりして、なんとか過ごしてます。あと、ブログを始めて、なんかこう自分の気持ちを吐き出す場所みたいなのを作ることで、なんかストレス発散じゃないんですけど、なんとか乗り越えてます。
若者の重症化リスクが低いと言われる中で、自粛を徹底できる理由は何かあるんでしょうか？
自粛する理由としては、もちろんこう緊急事態宣言とかが出てて、そういうのを守らなきゃっていうのもあるんですけど、それよりはやっぱこう自分自身を守るため、コロナから守るためだったり、他人への感染リスクとかを考えたら、自粛するべきなのかなと思って、両親じゃないですけど、そういう善意を持ってやってます。あとは、結構母親がそういう、なんか、病気とか、そういうのにこう、敏感というか、心配性なところがあるので、遠く離れてるところの母の心配を、負担を減らしたいなっていうのもあるし、一応喘息を持ってて、そういうのもあって、自分の身を、守るために、
自粛する根源にはコロナへの恐怖があるというふうにお伺いしましたが、何か具体的にコロナに恐怖を感じるようになったきっかけみたいなものはありましたか？
自分の父方のおばあちゃんがコロナに感染して亡くなったってのを聞いてます。で、あと、コロナちょっと落ち着いた時に一度実家の方に戻ったんですけど、その時に結構母の感染対策の徹底ぶりに結構影響を受けてしまってて、こう徹底してるのを見てしまったら、自分もそういうリスクがあるんだったら対策できるならしたいなと思ってます。
変異株が流行ってから何かコロナに対して意識が変わったことや、変異株そのものについて思うことはありますか？
もっと怖くなったなって印象はあります。でも、周りが結構変異株って出たのに対して危機感がないなっていうふうに思ってます。というよりは、こうなんかもうマスクして消毒してたら、まあ、外出していいとか、ある意味慣れてしまったっていうか、そういう雰囲気流れっていうか、一番最初に宣言が出た時に比べて、どんどん危機感は、変異株ってもっとすごい、感染リスクが高い、若者とかにも高いって言われてるのに、慣れてしまってるのが、怖いってか危ないなって思います。
今現在もおっしゃる通り、自粛疲れや、このコロナ禍という状況に慣れてしまって、外出を簡単にしてしまったり、不要不急であっても友人と会うため遠出でかけてしまって自粛していない若者が多いと言われていますが、何かそういった同世代の若者に思うことやメッセージがあればお願いします。
なんだろう、やっぱ自分が自粛してる分羨ましいってのもあるし、羨ましいからこそ相手にこう自粛してほしいっていう気持ちも あります。ただやっぱり大学生活、人生で一回の大学生活なので、気持ちは本当になんかわかる、わかります。ただやっぱこう自分の身も周りの身も守るために自粛は大事だし、あとはやっぱこう医療従事者とかはすごい大変な思いをしている。それこそ自由な生活が限られてるのに大変な思いをしている人たちのことを考えたら、もう少し考えて行動するべきなのかなとは思います。その人の健康を守るのも大事だし、こう周りへの配慮とかイメージにもつながるので、自粛はしてほしいなって思います。なんか若者に向けてっていうよりは、
うん、
まあ、こう政府の対応にも不満もあるし、
うん、
なんだろう、実際こう若者にフォーカスを当てられるっていうのは結構あると思うんですけど、まあ、もちろん遊んでる人もいるし、ただそれは若者に限らずって感じで、意識の差がすごいある、格差、意識の差があって、こうなんかよりメンタルがやられるっていうか、人間関係が難しくなりそうだなとかもあります。実際自分の友達とかが遊んでるのを見ちゃうと、あの子も遊んでるんだなとか、かといって自分が遊ばれないでほしいとか言えてないっていうのもあるので、どんどん勝手に自分がしんどくなるだけなんですけど、ちょっとみんながコロナに向き合ってくれたらいいなと思います。
自粛してる側の誠意というか、その努力は政府に届いているというふうに思いますか？
思わないです。実際オリンピックとかだってやっぱり自分も含めて反対派っていうのはいるはずで、それでももう押し通してる感じっていうのがすごい伝わってくるので、なんか経済を回したい気持ちもわかるけど、本当にそれが日本にとっていいのかなぁと思いますけど、
いかがでしたでしょうか。この番組を視聴いただいた方に、私たち若者がどんな思いでこのコロナ禍を過ごしてきたか伝えられたなら嬉しく思います。ここまでご視聴くださった皆様、ありがとうございました。また、番組制作に協力してくださった方々に厚くお礼申し上げます。このパンデミックがいつ収束するのか、まだ先は見えませんが、皆様どうぞご自愛ください。それでは失礼いたします。